皆さんこんにちは。デベロッパーキャンプ2012フォールへようこそおいでいただきました。このセッションではビジュアルスタジオ2012という新しい開発環境について話をします。でセッションの最初に少しビジュアルスタジオの意義というものを考えてみたいと思います。まず皆さんの中でバージョンは問いません、ビジュアルスタジオを普段お使いの方はどのぐらいいらっしゃいますか。結構まあ8割9割、まあ、ほとんどそうですね。マイクロソフトのイベントですし、まあ、ビジュアルスタジオのラウンジイベントですのでかなりの方が使われていると思います。ではなぜビジュアルスタジオを使っているかということを少し考えてみましょう。おそらく一番多く返ってくる言葉、まあ、答えというのは Windows のアプリケーションを作っているからという答えが多く出てくると思います。ただ単に Windows のアプリケーションを作るだけであればエディターとコンパイラーあれば作れちゃうんですね。ではなぜビジュアルスタジオなのか。それはやはり開発生産性、いかに簡単にいかに、無駄なくいかに、バグのないアプリケーションを作ることができるか、いかに早くアプリケーションを作ることができるか、それがビジュアルスタジオの一番本質だと思っています。例えば今皆さんの手元からビジュアルスタジオがなくなったらどうなるか、どうやってアプリケーションを作りましょう。まあ、なくなるということはないですけど、昔はビジュアルスタジオなんてものはなかったんですね。例えば今から25年ぐらい前なんですけど、まあ、当時、僕自身当然マイクロソフトの社員ではないですし、アプリケーション作るのにこんなことをやってたんですね。でこれは何かと言いますと、でこのノートを今、撮影したのがこちらです。ちょっと拡大するとこんな感じです、まあ、ハンドアセンブルっていうのをやってたんですね。真ん中辺にニーモニックと呼ばれるこのアセンブラの言葉を書いていって、でそれの左側に対応する16進を書いていきます。で対応する16進を書いた後に一番左側にアドレスを入れていくと。じゃあこのニーモニックから16進に変換するのはどうするかというと、こんな下敷きの中にニーモニック表っていうのを作って入れていて、でそれで、見比べながら16進をどんどん入れていったっていうのが大体25年ぐらい前にやってたことです。まあ、当時学生なので、当時開発環境ではなくコンパイラだけでも非常に高いんですね。数万円しました。もうとても手が出ません。じゃあどうするかっていうとこんな方法をやっていました。まあ、生産性は非常に悪いです。でマイクロソフトというのは1975年に、設立した会社なんですが、実はマイクロソフトが一番最初に作ったソフトウェアというのはベーシックなんですね。つまりマイクロソフトの会社は開発原稿から始まってます。そこをルーツにして、ずっと進んでいきます。でまたマイクロソフトは全世界に社員数が約9万以上います。9万人以上いる社員のうち約半数近くの人は実は開発に携わっています。つまり、4万以上の人がビジュアルスタジオを使っているわけですね。社内でもそれだけの人が使っています。日本でも数十万人の人がビジュアルスタジオを使っています。ビジュアルスタジオの生産性がちょっと上がっただけでも、その生産性の向上が与える影響って非常に大きいです。そのような形でビジュアルスタジオはどんどん進化してきました。ビジュアルスタジオというブランドが最初に出たのは1997年です。それから15年経っています。その前ビジュアルベーシックやビジュアル C++ というのがありました。ではここでちょっとビジュアル、スタジオが出てからの歴史を振り返ってみたいと思います。最初 VS97 が出て 6.0 ですね。そして2012年にこのような形で、ドットネットデーというイベントが開催されました。でこれ2002年の3月8日なんですが、今からちょうど、10年前ですね。でこのビジュアルスタジオ .net で初めて統合開発環境である IDE が統合されて、まあ、それまでは VB、VC と別々だったんですけど、統合されて、一つの開発環境になりました。でこのビジュアルスタジオ .net の後は、まあ、この辺から使われている方多いと思いますが、ビジュアルスタジオ2003、 それから2005、2008、どんどんどんどん進化していきますね。そして2010が出て、今日紹介するビジュアルスタジオ2012というふうに進んでいきます。ではここで、ビジュアルスタジオ、新機能というわけではないですけど、ビジュアルスタジオがどのように、すごいかというところを皆さんご存知のところもあるかもしれないですけど、順を追って説明していきたいと思います。まずこちらビジュアルスタジオはプロジェクトというものを作って、そのプロジェクトにいろいろな機能を追加していきます。で当然、左側テンプレートの欄を見ていただくと、ビジュアルベーシック、C シャープ、C++、いろいろな開発言語が並んでいます。これらの開発言語に対応しているんですね。で、開発者の人は自分が一番得意な言語を使ってプログラムを組むことができます。まあ、これは、ずっと言い続けていたことなんですけど、まあ、ここでちょっと一つ簡単な、デモをご覧いただきます。でビジュアルスタジオ、今ビジュアルベーシックのアプリケーションが一つあります。でこちらですね、ちょっとフォント非常にちっちゃいですね。ちょっとフォントちっちゃいのでちょっとフォントを大きくするんですが、まあ、ここでよくやる方法として、まあ、ビジュアルスタジオ2012の新しい機能です。今まではメニューから辿っていったと思います。ちょっとフォントがちっちゃいので大きくするときには、この右上の方にクイック起動っていうのがありますので、クイック起動でここで、フォントと入力します。そうするとフォントに関する、候補の一覧が出てきますので、これをクリックすると一気にフォントのところに飛びます。で今サイズが8ポイント、このセミナー向けじゃない全然ちっちゃいフォントなので、これを22ポイントに変えて OK を押します。でこれで見やすくなりました。でこちらのアプリケーションビジュアルベーシックで作られているんですけど、これを実行して、非常に簡単なアプリケーションなの でこの中に適当に、数字を入れて、でボタンを押すと、まあ、それを足すっていうアプリケーションなんですけど、今ここで今ビジュアルベーシックの、ソースコードの中で、ブレイクポイントを置いてきたので、ここで止まっています。でここでこの中にステップインして入っていくと、今度 C シャープで書かれているんですね。このように、単に一つの開発言語を使ってアプリケーションを作るというわけではなく、いろいろな場面でいろいろな開発言語で、アプリを作ってそれを統合させてということも、できるようになっています。それでは、スライドに戻りまして、で当然このC シャープとか選んだときにもいろいろなアプリケーションの種類があります。 Windows 8に対応した Windows Store はもちろんのこと、まあ、従来の Windows のデスクトップのアプリケーション、それから Silverlight のアプリケーションだったり、あとは Office を対象にしたアプリケーション、当然、Windows Azure の、アプリケーションとかも、作ることができます。それ次に行きまして、じゃあビジュアルスタジオの、一番の特徴として、プロジェクトを作ったときにプロジェクトのひな型というものを自動的に作ってくれるという機能があります。これはもう昔からある機能なんですけど、これ当たり前だと思ってなかなかありがたみはわからないんですけど、ちょっと作ってみたいと思います。もう一回でも BC に戻りまして、 VS を立ち上げて、まあ、よく言うファイルの新規作成プロジェクトで、例えば C シャープを選んで、 C シャープの中の今回は Windows Store のアプリケーションを作ってみましょう。でグリッドアプリケーションを選択しまして、でそれで OK をします。でこれでまあアプリケーションのひな型ができるわけですね。でこのようにアプリケーションのひな型というものはビジュアルスタジオが全部作ってくれるので、あとはこれに必要な機能というのを追加するだけです。で今は、まあ、そんなに時間がないですので、まあ、ちょこっと一部だけ変えるだけにしましょう。でちなみに今このアプリケーションを実行しますと、これが Windows Store アプリケーションの基本となるグリッドアプリケーションという、アプリケーションになります。このように一覧が表示されていて、タップするとその詳細を表示させるというものですね。 で今のアプリケーションと味気ないのでちょっと背景だけ変えてみたいと思います。で背景を変えるにはまずは今の、グリッドアイテムというものなんですけど、ここちょっとアイテムというふうに入力しますと、このようにソリューションエクスプローラーの中に検索ボックスがついて、そこでちょこっと検索すると、そのソリューションに含まれる例えばファイル名、クラス名、そういうメソッド名、そういうものが出てきます。今はこのグループとアイテムズページを使いますので、これを選びまして、でデザイナー、ダムルデザイナーが出ますので、ここでこの背景の部分を変えていきます。でグリッドの部分を選択して、今度プロパティウィンドウですね、プロパティウィンドウで変えていきます。で今背景となる画像を用意してコピーしていないので、このよいしょ、こちらの方にあらかじめ用意していた背景の画像をアセットの中にコピーします。でドラッグ&ドロップしてコピーして、そしてこのグループの中のブラシを選んで、画像を選んで、でそこにバックピングという先ほどの画像ファイルを選んで、あとはユニフォームトゥフィルという形で形を整えます。まあ、これだけで背景設定できますね。まあ、このようにプロパティウィンドウを使っていろいろな設定を変えると、でもこれだけだとまだちょっと味気ないので、この下のグレーや白の部分ですね、この部分をちょっと画像を差し替えちゃいたいと思います。でこれもあらかじめ用意している画像があるので、ちょっと猫の画像、同じ、あ、猫の画像があるので猫の画像を選んで、それをアセットの上に上書きしてしまいます。今同じファイル名で作っているので、こうやって上書きして、でこれで実行しますと、まあ、たったこんだけで、まあ、こうやってちょっと見た目が従来のテンプレートとは違うようなアプリケーションができてしまいます。まあ、これだけだったらアプリケーションとしての手を成していないので、当然いろいろなプログラムはしなきゃいけないんですけど、まあ、このような形で味気ないテンプレートからちょっと味のあるテンプレートに変えることができます。それではもう一回スライドに戻りまして、でビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオでどうしても外せない機能というのは、このエディターのインテリセンスという機能です。この機能は入力していった時に、その時に入力できる例えばメソッドであったりフィールドの名前、また、あるメソッドを使う時にはそのメソッドの引数、そういう情報を与えてくれます。今ここでこのインテリセンスの効力を試すために、上半分をビジュアルスタジオのエディターを使って入力して、下半分を同じコードをメモ帳を使って入力しています。で入力するコードは真ん中にあるこの紫の部分ですね。このコードをまるまるビジュアルスタジオとそれからメモ帳で入力をして、もうその速さを競っていきたいと思います。で実はちょっとビデオの編集ミスで、下の方のメモ帳ボイドの VO って入っちゃってます。ちょっとフライングしてますが、まあ、このぐらいのフライングは許してあげましょうということで、今からスタートさせます。でこうやって入れていくんですね。でちょっとビジュアルスタジオの方は入力間違いとかもあったりするんですけど、まあ、ちょっとのんびりした感じで入れています。で今、メモ帳の方はもう必死で入れているんで、まあ、このように今メモ帳の方がちょっと多少リードしているものの、もうすぐビジュアルスタジオ追いついてしまうんですね。でこのインテリセンスのいいところというのは、やはりスペルミスがないというところが一つあると思います。例えば今プリックドアイテムというのを入れましたが、これも選択して出すことができるのでスペルミスがない。今メモ帳の方はユニークというところでちょっとつまずいてますね。ユニークの綴りがちょっと分からないので少し遅くなっているという形で、ビジュアルスタジオのはどんどん選択することによって、入力することができますし、あとはメモ帳の方はもう一文字一文字入れなければならないですし、 メモ上の方、これ、入力ミス、納得していないんですが、まあ、このような形で、ちょっと差が出てしまうという形になります。ただ、ここで、1個、注意しておきたいのは、単に入力しているときのスピードだけではないんですね。今はこのようなソースコードを入力するというところで、メモ帳の方はそれはみんながザーッと入れたんですけど、実際にプログラムをするときには、ここでどのメソッドを使うか、この引数は何か、引数に入れる値はどういうものか、そういうものを知っていないと入力できません。それが全部頭に入っていればそれをザッと入れるだけでいいんですけど、どうしてもうろ覚えのものもあります。そうしたときに、ビジュアルスタジオの方では当然インテリセンスで、その入力候補が出てきますので、それから選ぶだけ、当然スペルミスは起きませんという形で、正確にソースコードを入力することができます。では、ここで今これ C シャープの例なんですけど、 JavaScript を使って、一つインテリセンスのデモをご覧いただきたいと思います。今ビジュアルスタジオの方に戻りまして、同じくファイルの新規の作成で、今回は、JavaScript のプロジェクトを作ります。グリッドアプリケーションを作ってみましょう。まあ、一応この Windows Store で作ったんですけど、実はこのソースコードは使いません。新たに、このプロジェクトに追加、新しい項目で JavaScript のファイル、この script.js というファイルを追加します。でこの上でインテリセンスの機能をご覧いただきたいと思います。当然、例えば、ドキュメントと入れてピリオドを押せば、このように一覧が出て、アットイベントリスナーで括弧入れると、このような形でその引数に何か必要かというのが出てきます。まあ、これだけでもかなり、役に立ちますね。で当然今 Windows ストアアプリですので、 Windows と入れて、例えばデバイシーズのジオロケーション、まあ、このような形で、Windows 8固有の部分も入れることができます。あとここでちょっと1個ファンクションを作ってみましょう。ファンクションの Foo の A、A、まあ、こういう形で、ファンクションを作ったときに引数のところで A、A って入れてます。でここで JavaScript use strict と入れて、まあ、この厳格な、モードを使いますと、この use strict というのを宣言しただけで、赤い部分の下に波線があって、波線のところにマウスカーソルを置くと、厳格モードでは重複する仮パラメータ名は使用できませんと出てきます。でこのようにエディター側でこの use strict があるかないかで、これを消すと A の下の波線は消えてしまいます。このようにエディターに今何か入力されているかをビジュアルスタジオが判断して、それに応じてメッセージを出していきます。じゃあ、他の例も言ってみましょう。これもちょっと消してしまって、バーのオブジェイコールで、ここに例えば風の23でカンマの同じく風のダブルクォーテーション2つと、でこれ今エラー出てないですね。これも同じようにユーズストリクトと入れた瞬間に、今度は風の下のコロンの下に赤いバーが出て、やはり厳格モードではプロパティの複数定義は許可されません。これを消すと、この下の赤い波線は消えてエラーも出なくなります。じゃあ、他のものをもっと言ってみましょう。例えばバーオブジェのプロパ、プロップ123というものを入れて、でここでオブジェドットと押すと、ここに、プロップ1というものが出てきます。このように、エディターに書いた プロパティとかがそのまま、インテリジェンスにすぐ反映されます。でさらに、ここにもう少し追加してみましょう。オブジェのプロップに、よいしょ、プロップにイコールダブルクォートで、ここでオブジェドットとやると、今度は、こういう書き方でもこのプロップ1、プロップ2というふうに、出てきます。でさらに、プロップ3を追加してみたいと思います。でプロップ3を追加するときにはもう少し、方法を変えてみまして、オブジェクトのデファインプロパティのオブジェのプロップ3のバリューを設定して、よいしょ、でここでまたオブジェでやると、今度はプロップ123というふうに出てきます。でこのようにさまざまな、プロパティの、定義方法を使っても、エディター側がそこをちゃんと認識して、インテリジェンスに、表示させるというようなことが、できるようになっています。ではこれちょっともう一回消してしまって、この、バーの A イコール23のダブルクォート2つの風のトゥルーという形で入力して、まあ、このようにちょっと配列の形で入力します。ここで A の for each ファンクションの e カンマ i というふうに入力しまして、でこの中で if の i イコール2というふうにやります。で i イコール2、まあ、という方は引数0、1、2となので、ここで e カンマとやると、ここに foo と出てきます。これは i がこの2ということで、この0、1、2の3つ目ですね、3つ目を示しているので、ここで foo が出てきます。でここで例えばこれを i イコール1にして e ドットと入れると、今度は foo って出ないんですね。でここでは、例えば分かりやすいのはこのレングスみたいな形で、文字列に対するいろいろなプロパティとかが表示されます。で同じようにこう i イコール例えば0でやってドットすると、今度は、この数値に関する、プロパティが表示されます。先ほどのレングスとか最初の風みたいなものは表示されていません。でこのような形で、書かれているプログラムがどういうものかというものを判定して、でそこで、有効な、候補というものを表示していきます。ではこれをまた、クリアしてしまって、次には、ドキュメントのアットイベントリスナーのでロードイベントでファンクションのE という形で入れて、でこうですね、でこれを入れて例えば E ドットというふうに入れます。でここで、例えば C で始まる部分ですね、 C で始まる部分を見ると、キャンセラブル、キャンセルバブル、キャプチャリンク、フェーズ、コンストラクター、カレントターゲットも5つしか出てません。でここをロードではなくマウスオーバーと入れて E ドットとなると、今度は C の欄に クライアント X、クライアント Y というマウスの座標を取得するフィールドが表示されます。つまりこのメソッドに渡している引数にどういう文字列が渡されているか、それを自動的にビジュアルスタジオのエディターが判別して、そこで候補というものを出すようにしています。というようにビジュアルスタジオのインテリジェンスというものは、それこそ15年ぐらい前からあったものですが、バージョンアップのたびにどんどん進化していき、今この JavaScript のエディターの例では今ご覧いただいたように、入力しているものの内容まで判断して、その内容に応じて候補を表示させるというところまで進化しております。ではスライドの方に戻りまして、で今はビジュアルスタジオの主にエディター、それから開発に関する部分をご覧いただきました。で当然コードを書いた後、今度はデバッグというふうになりますので、デバッグの機能というものも少しご覧いただきたいと思います。ではデモ PC に行きまして、これ先ほど作ったアプリケーションですね。まあ当然ブレークポイントを置いて、そこで止めることができますが、今はここでグループとアイテムページのこの部分ですね、何かしらのアイテムがクリックされたときにこの部分にブレークポイントを貼って、ここで止まるようにしていきます。でこれを実行しますと、例えば今ここグループ、一番左からこれ5つあるのがグループ1ですね。で次の3つあるのがグループ2です。で今はグループ1のアイテム3、1個1、2、3なので3をクリックするとこういう形で止まります。でこれをそのまま、続行しますと、このグループ1のタイトル3、このページが表示されます。で1回戻ります。で例えばここでグループ1のタイトル1をタップして、でここにアイテム ID というものがあります。このアイテム ID の中を見ますと、ここにグループ1アイテム1というふうに表示されています。でこれをピン止めして、これピン止めするとエディターの上にこのような形で貼り付くことができますの でピン止めされて、例えばこれをグループ1のアイテム3に直します。このようにデバッグしている途中にこのような変数の内容を変更して、それで続行しますと、今クリックしたのはグループ1のアイテム1なんですけど、このような形で表示されるのはグループ1のアイテム3、つまり実行している途中にこの変数の値を変えたので、それに応じて分岐するようになっています。でそれではもう少し変えてみたいと思います。で今はまあこのように手動で変えましたが、例えば今ここにブレークポイントを貼っていますと、当然何かしらのアイテムをクリックするために止まってしまいます。でそれではデバッグがすごくまどろっこしい、時間がかかるというときには、ここで条件を設定します。ブレークポイントの上で右クリックをして、ブレークポイントの条件ですね。でここに数式を入れることができますので、例えばここでアイテム ID イコールイコールの、グループ1のアイテム5、つまりアイテム ID がグループ1アイテム5の時だけブレークポイントを有効にします。でこれをクリックしまして続行します。そうすると今度はグループ1のアイテム1クリックしても、それからグループ2のアイテム1、こういうところをクリックしても止まりません。ただここのグループ1のアイテム5をクリックするとその時だけ止まるんですね。でこのように条件を設定してデバッグを止めて 有効的にデバッグを進めることができるようになっています。でデバッグに関してはもう一つデモをご覧いただきたいと思います。次のデモはこれはダイレクト X のデバッグですね。でダイレクト X では実はグラフィックスのデバッグというのができるようになっています。グラフィックスの画面をキャプチャーしてそこでどういうような要素が使われているかというのを見ることができます。でちなみにここのビジュアルスタジオの画面背景が黒くなっているのは今日のキーノートでも説明がありましたけどビジュアルスタジオでは背景が薄い色か濃い色かを選ぶことができます。これをテーマと呼んでいます。でテーマを変えることによって特に普段黒っぽい開発環境をお使いの方であれば黒っぽい 色に変えることができます。でちなみに最近放映してこの前最終回を迎えたあるドラマではそのある IT 系のドラマがあったんですけどそこではビジュアルスタジオ12を使っていてこの黒い背景でいろいろプログラムをしているシーンとかが映っていました。ではデモ PC に戻りまして、ちなみにテーマを変えるときには当然このクイック起動でテーマと入れていただければここに環境全般環境の配色テーマを変更しますとありますのでここで変えることができるんですね。で今は特には変えません。でそれではダイレクト X のグラフィックスのデモをやってみたいと思います。今こちら Windows Store アプリでこれを実行しますとまあ、Windows SDK に入っているサンプルなんですけどでこういうふうにぐりぐり動かすことができて左側をタップするとこういうふうに弾が飛んでいくと。で今これ閉じましてで Windows Store アプリをデバッグするときにはまたテストするときには通常のこのローカルのコンピューターではなくシミュレーターというものを使うことができます。で今ちょっと分かりやすいのでちょっとシミュレーターにしてでこれを実行します。で実行するときに注意することとしてはデバッグのグラフィックスというメニューがありますのでここで診断の開始を押します。そうするとシミュレーターが立ち上がってでそのシミュレーターで、今のアプリケーションというものを動作させることができます。でここでアプリケーションを動かしながらプリントスクリーンキーを押すとその画面がどんどんキャプチャーされていきます。今こちらの方を例えばこういうところで例えばプリントスクリーンが落ちます。あ、ゲームオーバーになっちゃったんですけどちょっとトロトロしてるとゲームオーバーになっちゃうんですね。適当に変えてでここでプリントスクリーンを押します。そうするとこちらの方にその画面というのが出てきます。今ちょっとマウスと併用しちゃってるのでぐるぐる回ったりしますがでここでまた、プリントスクリーンを押すと次のが取れるという感じですね。よいしょ、プリントスクリーンでこちらの方でビジュアルスタジオに戻りまして、例えばこの画像を、ちょっと見てみようと思います。でこのクリックしたところの画像が出ますので、今例えばこの何もないところをクリックするとこの左側にこのリンクのあるところが1箇所あります。これはレイヤーが今1つしかないんですね。で的のあるところをやると今度はここが2つ出てきます。これレイヤーが2つあるということです。でこれ微妙にダブってるのでこの辺をふっとクリックすると3つなかなか出ないですね。ちょっとダブってないかもしれないですけど、まあ、そのような形でもしいろいろなレイヤーがある場合にはそのレイヤーが出てきます。で例えば今の部分でこの上のリンクをクリックしますとそこにパイプラインステージというものが出てきて で、ここで、どういうようなシェーダーとかを使われているかというのが表示されます。で、下の部分をクリックしますと、今度は的の部分ですね。ちょっと的の部分が見づらいですけど、このような形で今度は的の部分のレイヤーが表示されるという、このようにグラフィックスのデバッグをすることができます。ではちょっとパワーポイントの方に戻りまして、今例えばコーディングで生産性を上げる方法、あとデバッグというふうに説明しました。で、次にちょっとテストに関して少し説明したいと思います。で、ビジュアルスタジオには例えば負荷テストや有害テストのようなテスト機能数多く満載されております。まあ、ここでは今度ビジュアルスタジオ12で新たに追加されたマイクロソフトフェイクスというものを少しデモを行います。このマイクロソフトフェイクスというものはどういうものかといいますと、フェイクという言葉よく使うことがあるかもしれないですけど、これを辞書で引くと疑似的なという意味があったり、なりすましという意味があったりします。ではこのフェイクスどこで使うかといいますと、その通りあるモジュールになりすますことができるんですね。何かのアプリケーションを作っている際に、そのアプリケーションから別のモジュールを呼び出す。しかしそのモジュールがまだできていない、まだできていないにもかかわらず、そのアプリ内のモジュールを呼び出すメソッドのテストがしたい、そういう時には呼び出し部分をフェイクして、あたかもそこのモジュールを呼び出しているようにフェイクすることができます。こちらの方もデモを用意しているので、デモをご覧いただきたいと思います。で、今非常に簡単なアプリケーション、を作っています。ここではこのコンファームデートタイムというクラスがあって、その中に2つのメソッドがあります。で、1つはゲットタイムというメソッド、これは今の時間を返します。つまり今だったら2012年10月4日の13時何分とかというのを返すんですね。もう一つはこの is2012 というメソッドを用意しました。これは何かというと、先ほどの get time を呼び出して、 get time の year の部分、年の部分ですね、年の部分が2012だったら true、 そうじゃなかったら false を返すというような、そういうプログラムです。で、こういうものがあったときに、今テストしたいのはこの is2012 というメソッドをテストしたいというところでユニットテストを作ります。ところが上を見ますと、 get time の中はこの date time now というのを呼んでますので、2012年以外のときに、つまり例えば2013年になったときに、この is2012 がフォルスを返すかどうかっていうテストってできないんですね。厳密に言うとできなくはないですけど、例えばこのシステムの時間を変える、これを2013年に変えてしまう、そうすると当然これがフォルスになるかどうかのテストっていうのをやることができます。しかしシステムの時間を変えるというのはちょっとリスクあります。で、そこで出てくるのがこのマイクロソフトフェイクスなんですね。今すでにユニットテストを用意しまして、今はフェイクスの機能と使わずにやってみます。で、ここでコンソールアプリケーションうちのコンファームデートタイムのインスタンスを作って、そこの is2012 というメソッドを呼び出して、それが true だったらテスト成功というふうにします。今2012年なので、このテストは、おそらく成功するでしょうと。で、ここでテストエクスプローラーを取り出して、で、ここでこのテストメソッド1、こちらの方のテストメソッド1ですね、これを実行していきます。で、これをすべて実行するとプログラムをビルドして、今の is2012 メソッドというものを呼び出して、その結果が返ってきます。今2012年なので、これは true が返ってきました。しかしこれ本当に2012年じゃなくなって来年になったら、 トゥルーじゃなくてフォールスが戻ってくるのか、それはなかなかテストしにくいところではありますが、そこで出てくるのがフェイクスです。今上にコメントアウトしている部分があります。でこの部分、コメントアウトしている部分をコメントを外します。そうすると、どうなるかと言いますと、でここで、一つのプログラムが有効になりました。で何やってるかというと、このコントロールアプリケーション1のゲットタイムを呼び出しているんですけど、中にちょっといろいろちょこまかちょこまか入っています。でこの部分がそのフェイクする部分になります。でフェイクした結果どういう戻り値を返すかというと、2013の1月1日という値を戻す、でそういうふうに、設定しました。でこれをテスト実行すると、こちらの方で is2012 呼び出して、is2012 がこのゲットタイムを呼び出します。でもゲットタイムは上のそのフェイクの、メソッドによって、成りすまされているんですね。ですのでこれを実行するとテストが失敗するはずです。ということで、無事テストが失敗しました。でこのように、何かをやっていて、どうしてもちょっと置き換えのできないところ、そういうところはこのフェイクスを使ってテストをすることができるようになっています。でちなみにこれを例えば2012に直してテストを実行すると当然成功しますという形で、成りすましができるというものです。それではスライドの方に行きまして、で、アプリケーション、ソリューション、いろいろな、何かしらのシステムとか作って、今度はそれを何と言いますか、受注したときに発注先にいろいろなドキュメントをつけて納品するということがあります。でここで紹介するのは、このビジュアルスタジオの中の依存関係グラフというものです。でどういうものかと言いますと、そのプロジェクトの中に含まれているさまざまな、例えば、クラスであったりいろいろなものがどういうふうに依存しているかというものを図示できるものになっています。で例えば今アプリケーションどうなっているのとか聞かれたときに、このような、グラフを簡単に作ることができれば、実はこのアプリの中のことはこうなってますというのを、言うことができます。デモ BC に戻りまして、先ほどから作っているこちらのアプリケーションですね。こちらのアプリケーションは何かと言いますと、テンプレートを使った、単にこの猫の画像が表示されるものなんですけど、じゃあこの中の中身はどうなっているか、これをアーキテクチャを選んで依存関係グラフの作成とあります。でソリューションを選びます。そうするとこのソリューションに含まれているさまざまなものの依存関係というものを作ることができます。今 app1.exe というふうにまとまってるんですけど、これを展開していきます。これを展開するとこの app1exe の中はこのような形で app1 とか app1 データ、app1 顧問、このような形で構成されています。でさらにこの app1 の中を調べていくと、こんな感じでどういうような、のクラスが含まれているかというのを、そういう一覧が表示されます。でさらに、それぞれも開くことができて、これ開くと一気にちっちゃくなっちゃうんですけど、このように、その中まで見ることができますので、必要な部分をうまく展開してそこでドキュメントに変えることができます。で一旦こちら閉じまして、であとはアプリケーション作っていて、非常に 大事といいますか考えなければいけないところが、このプログラムのメンテナンス、保守性ですね。アプリケーション、まあ、普通に作って収めて収めっきりだったらそれでもいいんですけど、大抵はそのメンテナンス、例えばバージョンアップであったり何かバグが発生したときにそれを修正するということが発生します。また例えば1回作ったアプリケーション、次に改変するときに最初の担当者がいないということも考えられます。ではそこで、どういうような、ソースコードを書かなければならないかというと、メンテナンス性の高いソースコードというものが求められます。で、今日の、キーノートでもありましたが、一つビジュアルスタジオ2012でついたのがこのコード複製のソリューション分析というものですね。これを行いますと、このソリューションの中で似たようなコードがあったらその一覧というものを出してきます。で、これの使い方としては、特に あるコードがあって、あるコードをまたコピペして使ったときに片っぽを直してるけど片っぽを直していない、そういう時っていうのは結構あると思います。ですので同じものだったらそれは同じメソッドにまとめてしまう、そういうようなところで、どのぐらい一致があるかというものを調べることができる機能です。で、もう一つ、分析の中でソリューションのコードメトリックスを計算というのがあります。で、コードメトリックスは何かと言いますと、こちらの方に保守容易性インデックスというのがあります。この保守容易性インデックスというものは、値が大きいほどソースコードのメンテナンスが簡単ということを示しています。ではそのソースコードの、メンテナンスが簡単かどうかというところをどこで調べるかといいますと、右側の方にいくつか、その項目があります。ここに、サイクロマティック複雑と、でこれというのは何かといいますと分岐ですね。その中に分岐が多ければ多いほど、ここの値というものが大きくなります。で、分岐が少ないと、当然値は少ないです。で、アプリケーションの複雑さないかというのは、一つはその分岐というものがあります。で、もう一つはこの継承の深さ、それからあとクラス欠如と、あとはコード行ですね。で、一つのメソッドの中にざーっと多くのコードが含まれている、それは当然、保守性が悪いです。で、今このクラスごとにまとまっていますが、これを展開するとこのアップ1の名前空間の中にこれのクラスがあって、例えばグループとアイテムページというものを表示させると、それぞれのメソッドごとにどのくらい保守が良いかどうかという数値が出てきます。で、この機能を使うと、例えば納品するときもそうですし、あとは後でメンテするとき、または場合によっては会社に新入社員が入ってきて新たにソースコードを書かせるとき、そういうときに必ずこの保守容易性インデックスをある値以上にすることというような基準を作っておいて、で、その例えば分岐をあまりしない、で、一つのメソッドにコードは詰め込まない、そういうような形で書いていくのもいいかとは思います。ではスライドの方に戻りまして、でビジュアルスタジオで、もう一つ、お伝えしたいこととして、ビジュアルスタジオの拡張性というものがあります。ビジュアルスタジオの拡張性とは、単にビジュアルスタジオというのは買ってインストールした時の状態が完成版ではないんですね。それをどんどん拡張することができます。で、新たな開発原稿ができたらそれを入れることもできますし、あとはテンプレートも新たに追加することができます。今ここで、この Windows 8アプリ体験テンプレート、これも、キーノートの方で、少し説明が出ましたが、このアプリ開発体験テンプレートも拡張機能の一つといえば一つなんですね。なぜかと言いますと、ビジュアルスタジオのテンプレートを新たに作って、で、それを、あるフォルダーに入れることによって、 今ここの左下ちょっと見にくいですけど、フィードリーダーという部分があります。これは実際の、BC の方に移ってみたいと思います。でここでファイルの新規作成プロジェクトを見たときに、ビジュアル C シャープを選ぶと、これの一番下にずっとモノクロのアイコンだったんですけど、この一つ明るいアイコンですね、このフィードリーダー、あれ、このフィードリーダーというもの、このフィードリーダー for Windows 8というものは、最初からビジュアルスタジオに入ってるわけではなく、先ほどのテンプレートをインストールしたものです。じゃあ、どういうふうにするかといいますと、こちらのウェブサイトですね。で、この URL とかは、後でこのスライド公開しますので、スライド公開したときにそこを見てください。で、この中にいくつかテンプレートがありますので、これをダウンロードします。ダウンロードしたものを、こちらですね。ドキュメントのビジュアルスタジオ2012の下のテンプレートの下にプロジェクトテンプレートというものがあって、その下にビジュアル C シャープというものがあります。で、そこにダウンロードした ZIP ファイル、このダウンロードした ZIP ファイルをコピーするだけで、実は先ほどのテンプレートというのが表示されました。でちなみにこちらの方、拡張子をちょっと変えて、よいしょ、で拡張子を変えて ZIP でなくします。そしてビジュアルスタジオを立ち上げて、でここでファイルの新規作成プロジェクトで C シャープを選ぶと、今度は先ほど表示されていた、フィードリーダーのテンプレートがなくなっています。すなわち、テンプレートというものを作って、それをポンと ZIP にして、コピーするだけで、このように新しい、テンプレートというものを追加することができます。でどういう時に使うかといいますと、例えば皆さんの会社でそれぞれソフトウェアの開発の、アプリケーションの開発の時にお作法があると思います。例えばロゴをここに入れなければならない、でこういう部分は、こういうふうに書かなければならない、そういうお作法の部分をテンプレートにまとめておいて、それを会社で新たにプロジェクトを作る、新たにプロジェクトを、スタートさせる時にそのテンプレートを使うようにします。そうするとそのベースラインといいますか、その基準の部分がみんな同じものができてきます。そのような形で、使ってきます。それではスライドの方に戻りまして、でビジュアルスタジオ、今日は、特に特徴的な部分をざっと、紹介しましたが、これちょっと文字が小さくて見えないと思います。でこれはお手元にビジュアルスタジオのカタログがありますので、これと同じような資料入っていますので、後ほどお時間があればぜひご覧いただきたいと思います。で特にビジュアルスタジオはこの開発生産性ですね。今日はこのセッションでは主に IDE と呼ばれる統合開発環境の機能について説明しました。ただビジュアルスタジオと一言に言うと、統合開発環境だけがビジュアルスタジオではありません。でこの後のセッションで出てきます ALM アプリケーションライフサイクルマネジメント、つまりアプリケーションをいかに定義するか、いかに開発するか、いかに運用するか、そういう ALM 全体を管理することもビジュアルスタジオの大きな役割の一つです。ビジュアルスタジオはこのように開発者だけではなく、アーキテクト、テスター、いろいろな方の生産性の向上というものを図って設計されています。で最初に申し上げましたが、マイクロソフトの中でも4万人を超す開発者がいて、彼らがビジュアルスタジオを使っています。で当然生産性というものはマイクロソフト全体の生産性にも関わってきます。で当然日本で数十万人、世界ベースだと数百万人の人がビジュアルスタジオを使っています。その人たちの生産性というものをいかに上げるか、少しでも簡単に、少しでも正確に、少しでもバグの少ない、少しでもテスト漏れがない、そういうような プロジェクトを進めていただくためにこのビジュアルスタジオというものを提供していきます。でビジュアルスタジオが出てちょうど15年になります。ビジュアルスタジオバージョンアップの時にどんどん進化していきます。で毎回毎回これ以上の進化はないだろうなと思ってもそれを上回る進化というものを、していきます。今このビジュアルスタジオ2012この最先端の開発環境ではそのような皆さんの生産性を向上する機能を満載していますので、ぜひ、ビジュアルスタジオ2012特に古いビジュアルスタジオをお使いの方こそこの最新のビジュアルスタジオを使っていただきたいなと思います。このビジュアルスタジオ、ぜひよろしくお願いいたします。というところで、このデベロッパーキャンプ2012フォールの、セッション1終わらせていただきたいと思います。それでは皆さんビジュアルスタジオよろしくお願いします。どうもありがとうございました。